今日の山よも山話、ゲストをお迎えしています。本当に久しぶりのご登場になりました。アイヌ雪山の会に所属されている岸本さんご夫妻です。お久しぶりです。
お久しぶりです。
どうぞよろしくお願いいたします。、はい、なかなかね、来ていただけなくて、ね、日程も合わなかったりとか、ね、行く山がかぶったりとかね、いうことも多々あったんですが、まあでもコロナがあったりとかね、この夏なかなか登山が難しい状況ではありましたけれども、結構お二人行ってらっしゃる。
はい、行ってます。
多いですね。はい、コロナになってから余計多くなりました一回が、はいは
い、そうなんですか。まあ、でも
他のね、はい、やっぱしあの大きあの趣味が全部お休みになってしまってて、で、2人がもうあの毎日暇になったので、せっせっせっせともうあのあそこ連れて行ってこれこう連れて行ってとかって、うん、あの遠出はお願いして連れ一緒に行ってます。
そうなんですね。まあ、お二人ですからね、車の中もご夫婦2人だったら密になっても別に大丈夫、はい、ということもありますので、安心してね、あの運転もできるかなと思いますけれども、あの特にまちこさんは今年目標に掲げていたのは、
はいはい、あもう100回、
はい、100回、ね、
はい、もうすでに、はい、あの7月末で、あちょうどこの大台でクリアしました。
はい、半年で100回
7ヶ月で、
はい、すごいですね。いやそんなに登っていらっしゃるとは思わなかったんですけれども、はい、まあ今回はそのじゃあ記念すべきね、まちこさんが100回記念になったという大台ヶ原をご紹介いただきたいと思うんですが、まずちょっと大台ヶ原についてあのご主人様からでは少しご紹介をいただいてもよろしいでしょうか。
はい、はい、あの大台ヶ原の位置なんですけれども、はい、紀伊半島の南東部、はい、ちょうど奈良県と三重県との県境に大甲山脈という南北の三本があるんですけれども、はい、それの南の端が大台ヶ原なんです。はい、で北の端は、高見山で、あの冬の樹氷で有名な、はい、あの近畿のマッターホルンと呼ばれる高見山、まあ、それを結ぶ大甲山脈の南の端が、
大台ヶ原になるということですね。
で大台ヶ原で、はい、あの一番高い山は秀ヶ岳という山で、標高が1695メーターの約1700メーターぐらいの山なんです。はい、そしてあのここには一等三角点があるんですが、はい、その一等三角点の基準点の名前は大台ヶ原山になってるんです。
あそうなんですね。はいはい、
だから日本百名山も大台ヶ原山ということで日本百名山は紹介されてるんですわ。
あそうなんです。秀ヶ岳ではなくて、
はいはい、国土地理院の地図を見ますと、秀ヶ岳になってるんです。
難しいですね。
だから同じ、はい、あの大台ヶ原山も秀ヶ岳も同じもんだと思っていただいたらいいと思います。うん、だから日本百名山の一覧を見ますと、はい、秀ヶ岳はありませんの で、
はあ、
そうなんです。大台ヶ原山
というふうになってるんですね。はい、まあ、でも同じ山
そうです、
はい、というふうに考えておいたらいいということですね。
は
い、
そして大台ヶ原なんですけれども、奈良県側が上北山村、
はい、
で三重県側が、三重県の大台町というんですかね、
はい、
そこに、まあ、またがってるんです。でこの付近一帯が、吉野熊野国立公園の特別保護地区になってるそうです。でそれ以外にも日本百景ですか、
はいはい、
とかまたあの日本の秘境百選、
はい、
多分これ大杉谷だと思うんですけど、そういうものにも登録されてるし、それから昭和55年に、
はい、
ユネスコエコパークというのがありまして、はい、それにも登録されてるんです。その登録数名は、はい、大台ヶ原、大峰山、大杉谷と、
うん、
この3つのを持ってユネスコエコパークに登録されているというところなんですね。
はい、ということは本当に自然が豊かな、
そうそうです、ね
ね、場所ということなんですよね。
それと非常にこの大台ヶ原、雨が多いんです。
そうですね、
というのは
雨多いですね。
は
い、
あの紀伊半島の、南東の方で、ちょうどもう海熊野田だから水平距離で20キロぐらいのところなんですね。
そんな近いんですか。
そこで1700メーター近い山がありますんで、はい、どうしても海からの湿った風が当たるということで、はい、年間の降雨量も3500ミリ以上ということで、日本のまあ最多降雨地域 になっている。
そうなんです、
ね、記録を見ますと年間8000ミリ降ったような年もあるし、はい、また1日に1000ミリ以上も降った記録もある、うん、非常に雨の多いところ
、多いところですよね。
私だから、はい、あのガスが出やすいんですね。
あ、なるほど、はい、
湿った空気がバーッと当たってきますので、はい、ガスも発生しやすいし雨がよく降るから、なかなか天気の時に行けるのは珍しい、うん、まあ、そういう山です。
山ですか、そうなんですね、分かりました。でこの大台ヶ原なんですが、東大台と西大台に分かれているということで、うん、ちょっとこれについても教えていただきたいんですが、
はい、実はね、ええ、西大台というのをね、はい、僕ずっと知らなかったんです。
あ、そうなんですか、はい、
僕実は大台ヶ原今回で3度目なんです、
ええ、
昭和48年学生時分に、はい、その時は、伊方場というとこからずっと歩いて大台ヶ原登ったんです、
大杉谷の方では
なく、いや、ないです、伊方場というのはね、はい、奈良県側なんですけどね、
麓
です
わ、ですね、
はい、ずっと大台ヶ原の頂上ってヘッドライトつけない歩かないかんぐらいのところで、まあ、学生ですからね、
はい、
学生時分にその伊方場から私は登って、はい、で翌朝東大台回って大杉谷に降りたんです、
うん、あ、なるほどなるほど、はい、
でその後今度10年以上確か大杉谷がね、はい、崩壊が起こして通行止めになってたんですよね、はい、で 4,5 年前かな、はい、通れるようになったということなんで、じゃあ行きましょうかということで、はい、大台と大杉谷に2回行ってるね。
そうなんですね。奥様はその時は行かれず、
行かない
から、まだされてなかったんですね。
まだ山に目覚めてない
時ですね
それは山水山の会の会長さんと一緒に。
なるほどなるほど、はい、
山水の会長さんはね、晴れ男なんですよ。絶対晴れるんですよ、
まあ、
だから僕はあの時秀ヶ岳登った時にね、はい、あの大阿蘇が見えましたよ。まあ、わずか20キロですからね。
そうですか、熊本なんか見えた。珍しい晴れの時に行けたんですね。
あの人と山行くと非常に
晴れに恵まれて、
その時も知らなかったんです、はい、西大台が。
そうで
つい知ったね、ここに3年前ぐらいから知ったんですけどね、
そうなんですね、
はい、旅行のパンフレットがよく来るんです、山のね、でそれに西大台のパンフレットがついてるんですよね、なんか手続きややこしくてあ、ちょっと普通ではいけない。
そうですね、こう調整区域になっているので入れないんですよね、
だからなかなか行けないとこなんやなという印象は持ってたんです、で今回、はい、藤本さんに誘っていただいたんで、はい、これは行こうと、知らないとこ行こうと思って、はい、手を挙げたんですが、はい、まあ、非常に梅雨が長かったりして、ね、でまあ、皆さんご都合ちょっと悪くなって、はい、最終的に夫婦二人になりましたが、
そうです、私は行けなかったんです非常に残念だったんですが、
ね、
その分今日のお話を楽しみに、ね、はいはい、しておりまし
たけど、いや、よかったです、はい、
そうですか、で、
はい、おかげで、大台ヶ原の成り立ちいうんですかね、はい、そういう今の状況よく分かりました、
はい、あ、そうなんですね、はい、
まあ、先ほどの質問 の東大台と西大台、はい、まあ、これについてちょっと説明していきますので、
はい、お願いいたします。
位置的に言いますとね、はい、東大台というのは頂上に大きな駐車場があるんです、
はい、
その駐車場を中心にして東側、うん、これが大体東大台、
はい、
で場所的に言いますとね、駐車場から、塩辛谷の吊り橋ですかね、はい、下って、それから大蛇ぐらい上がって、はい、それから牛石ヶ原、
はい、
それから正木ヶ原とか秀ヶ岳、うん、ぐるーっとこう一周するコース、はい、大体延長で8キロぐらいなんですが、
はい、
歩いて5時間ぐらい、うん、これがまあ東大台のルート、はい、まあ、それ以外にもいろんな道はあるんですけど、大体メインルートそれなんです、それから西大台と言いますのは、はい、頂上の駐車場から西側の地域なんです、はいはい、でそして、大台教会というのが西側にちょっとあるんですけれども、はい、その近くに出入り口があって、そこから西大台入るんですけれども、ずっと西の方へ行きますと先端に開拓地跡というのがあるんです、
はい、
でこれは明治の時代に、はい、開拓者が入って、蕎麦だとか冷えだとか大根だとかバレーショかな、なんかそういう種をまいて開拓されたそうなんです、
はい、
でも実際もうできたのは大根だけで他は何も育たず、要は雨が多いのと気候が厳しい、はははは、それと日照時間が雨ないんですね。
そうですね、雨も多いですからね、う
ん、でなかなか生活非常に苦しいことで、もう開拓を撤退された。それがまあ150年ぐらい前なんですよね、その跡地があるんです。
なるほど。
そこ 行ってもね今何も残ってないです。
もう森になってる、
はい、この付近だなという感じだけ、もう森ですんでね、
はい、
でそういう自然の中をぐるっとこれ時計、うん、一周回りますので時計回りに回るか、はい、半時計回りに回るかという、はい、まあ、2つの方法があるんですけれども、でこれ一周回りますと約8キロ、
はい、同じぐらいなんですね、東小平と、
はいはい、でそれで、約5時間のコースなんで、
はい、なるほど、はい、
であと標高がね、東大台と西大台で違うんです、
はい、
で東大台というのは大台ヶ原から、ごめんなさい、駐車場から東側で、はい、標高がだいたい1600メーター以上なんですね、はい、でそれに対して西大台の方というのは、はい、駐車場の標高がね1570なんです、
はい、
約1600メートルぐらいのところなんですよね、そこから西の方にずっと下っていって、はい、開拓地跡というところまで行くんですけれども、うん、そこの開拓分岐というのが最低標高になるんですが、うん、1300メートルぐらいなんです。
下がってしまうんですね、
はい、低いんです。だから1300メートルから1600メートルぐらいの標高が西大台、はい、で東大台というのはだいたい1600メートル以上、
はい、
まあ、そういう標高差があります。
うん、
その標高の違いがあるためで生えてる木が違うんです。ああ、
そんなに違うものなんですか。
違うんです、
はい、
で東大台の方は、はい、頭皮という亜高山性針葉樹林帯なんです、
うん、
でこの頭皮という木なんですけれども、これは紀伊半島が南限らしいです。
ああ、そうなんですね。
だから、はい、この大台ヶ原の東大台ですかね、はい、これ1600メートルの標高のところで、頭皮の亜高山性針葉樹林帯なんです、はい、で西大台はどうかっていうとね、
はい、
ブナなんです。
え、全然違いますね。
ブナで、
はい、
標高がちょっと低いんで、太平洋型ブナ林と呼ばれてるんです。まあ、そういう具合に木が違うんですけれども、もっと大きな違いがありまして、はい、東大台、まあ、私、今回入れて3回大台目行ってるんですよね、はい、一番最初行ったのは昭和48年
の、はい、
その時もそうだったんですけれども、はい、今とあんまり変わってないです。というのは、
そうなんですか？
笹原なんです、はい、東大台はね、はい、笹がバーッと一面笹なんですね。
もうそれは昔からずっと笹原、
昔もそうだったんです、はい、
ええ、
それに頭皮という針葉樹林があるんですけどね、それがみんな立ち枯れてるんですね、
はい、
その立ち枯れの頭皮が大台ヶ原の一つの魅力だったんですよね、
はい、
大台ヶ原というのはそういう立ち枯れた頭皮がある山だと、
はい
はい、いうぐらいにも思い込んでたんですわ、
は
い、
これは昭和48年に行かれた時ももうすでにそうなって
ました。もう立ち枯れの頭皮がもういっぱいある、
はい、
それと倒れてたりね、倒木とか、でもともとそうなんと書いてるのは、ね、そうじゃなかったらしいんです、はい、現場行って分かったんですけどね、いろんな看板があるんですけれども、はい、昔の要は昭和30年ぐらい の、
はい、
写真があるんですが、はい、東大台も西大台と同じ苔むした頭皮の森なんですよ。
そうなんですか。
そうです、
はい、
ところが、昭和の34年ですかね、伊勢湾台風、
はい、
あれで頭皮の林が全部倒木で倒れてもうたんです、でその後の昭和36年に第二室戸台風ですか、
はいはい、大きな、
それでもまた倒木で倒れてしまって、頭皮の林がほとんど倒れて、
はい、
火が差すようになったもんだから、
はい、
苔むした地面が、苔が衰退してその後に笹が生えてきた。だから今はもう笹の林です、完全に。
まあ、
昔もそういやそうやったなという気がするんです、48年当時、でその笹がね、
はい、
これなんとか言ったら都笹言うんかな、
はい、
と言うそうなんですけれども、これが日本鹿の、ね、主食だそうなんですわ、
はい、笹の葉が、はい、
それで日本鹿が急に増えた。
ああ、そうなんですね。
でその鹿による食害ですよね、でディアラインという、
はい、
地面からだいたい 1.5 から2メーターぐらいの高さなんですけれども、はい、頭皮の林なんですが、その 1.5 から2メーターぐらいから下は、
はい、
枝もなければ葉もない。
あ、木の枝も葉もない。
木はあるんですよ、
はい、
その上は森なんですよ、
はい、
だから写真を撮れば、そのディアラインの 1.5 か2メーターぐらいのところで綺麗に線が切れて、それから下は枝も葉もないから向こうまで景色がパーッと見える。
はあ、すごい。
ちょうど奈良公園もないらしいんですわ。
あ、そうなんですね。
地下でそういうディアラインというのができちゃって、それから下は見通しが良くて光がよく当たると。
へ
え。それで笹原ができて、そのためにまた鹿が増えると、ということで、
すごい、
あの非常に東大台は、はい、僕はそれ象徴、それが特徴だと思っとったんです、そのね、頭皮の倒木、また立ち枯れの、その景色が大台ヶ原の一つの魅力やと思っとったら、
そうですよね、
これは森林の破壊だそうなんですね。
で
このことをね、あの頭皮の、白骨林と呼ばれてるらしいです。ちょっと正木ヶ原がその状態なんですね、
なるほど、
で白骨林ともう本当恐竜の骨みたいな形になって、あのもう森の墓場と呼ばれてる、まあ、それが東大台の状況なんです、でそれとあとはこの管理の仕方なんですけれども、東大台はずっと遊歩道がついてまして、1周8キロほど、休憩するところもあるし、まあ、一般の観光客がずっと回れるんですね、
もう人気の山でもありますもんね、
ところが、西大台は、これ環境省さんの方のね利用調整区域に指定されてるんです、これ平成の18年に、利用調整区域日本で第一号だそうなんですけれども、
そうなんで割とじゃあ最近のこと、最近というかあれですけど、
平成18年に、利用調整区域に指定されたんですね、でどういうことかというとね、誰も入れない、誰も彼も入れるんじゃなしに、入れる人間を制限する、
人数制限がある、
そうです、でまず 人とすればだいたい30人ぐらい、まあ多い時期は100人ぐらいまで入れるそうなんですけれども、
それを1日に、1日の
大体30人だそうなんです、それと、一切手をかけないもんですから、遊歩道的なんがないんです。もう森の中をもうひたすらに歩いていく、
山道みたいなものはあるんですか。
え、
山道と登山道というようなものは
それほどねしっかりしたものではないんです。ただルート的にはロープが張ってあったりとか目印があるんで、それだけを頼りに、もう本当一列渋滞になって歩けないところがほとんどです。休憩する場所がない。
ベンチもない。何もない。
で原則木とか石に腰かけてはダメなんだよ。今苔があるんで、苔を痛めてはいけないということだ。だから5時間
歩きっぱなし。
そういうところ。ただし、
そうなんですか、
西大台はほとんど倒木がありませんから笹原もないんです。それと、鹿よけのゲートがありますんで、フェンスがあるからもう鹿にも合わなかったんですけれども、苔むした本当にもう、苔、だけの森、深い森という感じですね、静寂の。
全然違いますね、西と東で、同じ山なのに、不思議ですね。
もうてっきり僕の頭には、過去2回が東大台しか知りませんので、ああいう笹原で、頭皮の白骨林、これがもう大台の魅力やと思ってた、それを見るために行ってたようなもんだったんですけども、あれは森林の破壊なんやなと。もともとは、昭和30年頃の写真もあったんですけどね、東大台の正木ヶ原あたりの写真はね、もううっそちゃ森、ほんで地面は全部苔です。
ということは西大台のような森が東大台にも広がっていたということ。
それが台風で頭皮の林が倒れてしまって、火が差し込んで、苔が後退してしまって、今笹原に変わってしまった。
すごいですね、自然の脅威というか猛威というか、ね、感じますね。そうですか、分かりました。
そういう状況です、
その2カ所を歩いてこられたということで、今回は、同じ時期にこの東大台と西大台と行ってこられたということは、宿泊して 行ってこられたということですよね。はい、いつ行かれたんですかね。行かれたの
は、ね、行ったのは、はい、あの7月のね、31日の金曜日から8月の1日の、どういうかな、はい、1泊2日で、
1泊2日で、で
1日目が朝、まあ、サンダーを立って、
はい、
で結構かかるんです。
そうですよね、遠いです
ね。朝5時半頃だったかな、それで着いたのが9時ですからね、3時間半ぐらいかかってるんです。
そうですか。
で西大台へ翌日行くもんですから、
じゃあ1日目は東大台歩かれて、そうなんです。
で、
は
い、西大台に入るためには、はい、入団の許可書みたいなのがいるんです、でそういう手続きをビジターセンターっていうのはあるんですけれども、はい、そこにちょっと連絡取っておったんで、はい、大台ヶ原来られたら一度寄ってください言われてましたんで、はい、うん、まず9時に大台に着いてすぐビジターセンターへ今着きましたと言いに行った、はい、そしたらちゃんともう許可書が全部用意してあって、あ、
そうなんですね、すごい、はい、
で、それじゃあ東大台散策して、散策終わったらまた来てくださいねとレクチャーをしますから、西大台入るのにレクチャーを受けないといけないんです。
大変ですよね。ね、はい、
で、で1日目は東大台を、はい、ちょうど塩辛谷 の吊り橋まで下っていったん、はい、それから、はい、大蛇ぐらいへ登って、はい、それから大蛇ぐらから牛志ヶ原、はい、で、正木ヶ原、はい、そして秀ヶ岳、
はい、
それからずっと、駐車場へ戻るんですけどね、はい、その戻る途中にね苔丹鐘楼というのがあったんです。
はい、
でちょっとまあ時間も早いからちょっと行こうかということで、はい、鹿よけのフェンスがあるんです、はい、でその扉を開けて入っていって、どうだろう3、400メートルだと思うんですけどね、うん、そこは昔の頭皮の林なんです、
はい、
でそれほどね西方台ほど苔むしてるわけではないんですけれども、笹はない、笹は生えてないんです。
ちょっと途中段階みたいな感じなんですかね。そうそうそう、そ
う、だから昔の大台のイメージを残してるんかなと思いますね。でそれがぐるーっと 300-400m 行きますと、はい、駐車場の裏に出るんで、
はい、
ちょうどその駐車場の裏東大台のところに一部苔丹鐘楼というのを作っておられます、はい、それが昔のイメージかなと思いますね。
なるほど、はい、分かりました。じゃあこれが1日目で、2日目に今度西大台を歩かれたということなんですね。
もう朝から、
はい、
西大台を
ずっと周遊された。分かりました。ではちょっと1曲挟みまして、詳しくねまたその時の様子を伺っていきたいと思います、はい、後半もよろしくお願いします。
お願いします。
今日の山よも山話は岸本さんご夫妻に大台ヶ原ご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では7月の末から8月の1日、はい、1泊2日で東大台西大台と行ってこられたということですので、はい、その時の様子を、ね、ちょっと伺いたいと思いますが、1日目先ほどご主人様がおっしゃっていたように朝5時半、
はい、
出発ということで結構早くに出られたそうですけれども、着いたのが
9時ですね。
9時ぐらい
で、そこから東大台ですよね、はいはい、東大台いかがでしたでしょうか。
はい
はい、
まずもう東大台に一歩足を踏み入れたらもうすごいもう一面笹原で、
もうすでに笹原、
もうすでに笹原で、うん、はい、すごいもうこういうその笹原、はい、一面の笹原のところの森っていうのが初めてだったんで、うん、わすごいいいとこだなと、もう二人で感激したら、もう結構整備されてて、はい、石畳がきちっと整備されてて、はい、もう本当に迷うことなく書式とか、はい、そういうのももう立派なのがちゃんと設置されているので、まあ、東大台はもう一般の、ね、観光客とか登山客の方が、はい、たくさん入られているので、そういう設備っていうか、はい、それはきちっともう、されてましたね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ歩きやすい道を、はい、これは登っていく下っていく、
最初は下り、
最初下り、
はい、はい、塩辛谷吊り橋のところまで下って、
はい、
行くんですけど、で40分ぐらいで、吊り橋に到着して、
はい、
でやっぱりもう水がね、はい、すごいやっぱり綺麗なんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、だからちょっと下まで降りて、
はい、
ぱり水触ったりしたら爪の子冷たくって、
いいですね、暑い時期に冷たい水癒されますね。
もう3度、あのこちらはね、関西はもう本当に連日ね、はい、もう酷暑で、もう40度超えとかね、あのだったんですけど、涼しかったです大台は。
そうなんですか、はい、
気温が
25度を超えないってました、
はい、だからもう
なんて羨ましい、あの
次の日の朝、はい、出発の時、うん、ちょっと寒いぐらいでしたもん、
う
ん、
そうですか、
はい、ちょっとなんかヒヤッとして、なんか上から1枚来た方がいいかなっていうぐらいの気温でした、
まあ、同じ関西なのに随分違うんですね、はい、そうですか、はい、
で途中河原まで降りて、はい、でそこからまた上りになります。
ここから上りなんですね、
はい、はい、で途中尺投げのあのトンネルが、はい、まあ、もう時期過ぎてるので、はい、当然尺投げは咲いてないんですけど、うん、もうすごい尺投げのトンネルが、はい、もう両側にあの、尺投げがあって、はい、これだからその尺投げの時期に来たら、うん、あすごい素敵だろうなとかって思いながら、うん、はい、まあ、今回ねもうちょっとお花の時期ではなかったので、ちょっと残念でしたけども、はい、はい、でそこを通り過ぎて、はい、それからあの大蛇ぐら、
これはもう大台ヶ原の本当にメインスポットのような場所ですよ ね、 大蛇ぐら、どうでしたか、はい、怖くなかったですか。
ああ全然怖くはないんですけど
さすが
ちゃんとその結構その、下り坂になってるんですね大蛇ぐら の、
ね、
そ
の、 岩、 の岩の向こう側が、ね、
向こう側が切り立ってますので、はい、でもすごい頑丈なあの鎖が、ちゃんとあの設置されてあって、はい、落ちないように、はい、あのなってるので一番先まで、降りることができまして、
あすごい降りられたんですね
それで写真撮ったりとかして、でちょうどその大蛇ぐらに行った時は、もう私たち2人だけだったんです、まあ、朝早く出発したせいか、もう2人だけで独占、大蛇ぐらを独占して、
いいね、
しばらく、堪能してから戻ったんですけど、はい、もう戻る途中に10人ぐらいとすれ違ったので、はい、もうあ今大蛇ぐらは3密状態、
あそうなんですね、じゃいい時期にいい時間帯に行かれたんですね、はいはいはい、
タイミングがすごく良かった
素晴らしい、はい、はい、
でそこで、まあ、ちょっと大蛇ぐらから戻って、はい、もう分岐のところで休憩して、はい、でお昼をもうちょっと早めに食べまして、はい、それから牛石ヶ原とか、はい、に出たんですけど、やっぱりそこもやっぱり一面の笹原で、はい、倒木がねその枝が上側に枝が、うん立ってるので本当に恐竜の骨みたいな感じで、はい、これは恐竜の、
もう本当に化石みたいだねって、
これはブロントダウルスだろうかとかステゴダウルスかなみたいな感じで、はい、もうそういうのを見ながら進んでたんですけど、
はいはい、なかなか他では見ない光景ですよね。
もうね白骨輪というのは ね、 もう言葉の通りですわ、頭皮の白骨輪と言われるのがまさにこれやなって感じですね、
はい、いや初めて見る光景です ね、
そうですよね、はい、はい、
でそこを通っていってたら、はい、左手にねすっごい大きな銅像が、はい、ありまして 突如として、はい、うわすっごい大きな銅像な何かなとかって思って、はい、近くまで行ったら神武天皇像で、はい、もうものすごい立派な弓を持った、もう何メートルぐらいかな5メーター
5メーター
大きな銅像が、はい、もう
急にそびえ立って
設置されてましたね、
不思議な感じですね。
そうですね突如現れたというような、は
い、でそこから、
そこから、大鷲辻に出まして、はい、で日出ヶ岳の分岐点まで、はい、行きまして、それから、はい、私たちは右手に折れて秀ヶ岳へってルートに向かったんですけど、はいはい、まあ、途中に正木ヶ原っていうのもあって、はい、そこもやっぱり同じような感じの笹原で、もう恐竜の骨みたいな感じの倒木がありました、はいはい、 でそこから秀ヶ岳に行くにはその普通のね、うん、その山登りの時はものすごい急坂をもうなんか必死の思いで登ってやっと頂上に着くっていうような感じの、あのだなんですけど、この秀ヶ岳は割とその階段がずっとあの整備されてまして、で一旦下るんですけど、でまたその階段をずっとあの登っていってってたら、うん、いつの間にか秀ヶ岳、あもう着いたのっていうような感じでした。
緩やかな、
緩やかで、
そうなんですね、
はいはい、だからなんか登った感はあんまりなかったですね。
ご主人さん笑ってらっしゃいますけど
いやしんどかった、
しんどかったあれなんかお二人でちょっと意見の相違があるようですが、まあ、階段ですから一応坂は坂ということでね、
はい、そうですね、
はい、で秀ヶ岳どうでしたか、あの景色は、はい、この日は
ガスってました、
ガスってました ね、ちょうど曇ったり晴れたり の、あのお天気だったんで、はい、うん、まあ雨に降られなかっただけ、うんうん、もうねもう良かったかなっていう、
そうですね、はいはい、雨の多い地域ですからね、
はい、そうなんですね、はい、で展望台、はい、秀ヶ岳の頂上の展望台、雷よけというか雷注意みたいなね、うん、もうそういうあの表紙注意書きがあったので、はい、なんか ここで雷に打たれるの怖いからもう早く降りましょうみたいな、
そうなんですね、まあ、景色も見えませんし、
はい、そうそうガスってましたんで、はい、はいはい、それからもうずっともう戻ってきて、うんうん、あの駐車場へ、あ先ほど主人も言ったんですけど、はい、駐車場降りる手前に苔丹小路っていう看板があったので、はい、まあ、ちょっと寄ってみようっていうことで、うん、あの寄ったんですけど、はい、そんなに苔、うん、苔はどこかなっていうぐらい西大台ほど苔はなかったですね。
あ、まあ、でも先ほどおっしゃってたように昔の東大台の若たちがここにあるというような、やっ
ぱ日が差さないですね、木がうっそうと茂ってますから、
またちょっとじゃ中間地点みたいな感じですか ね、西大台とのね、
はいはいはい、それでもう、また駐車場まで戻ってきて、はい、でビジターセンターに寄ってで、はい、レクチャーを
あのこの時に受けて、
はいはい、そうです、はい、そうです、でレクチャーって言うから、その私は30分ぐらいね、はい、なんかお話を聞かないといけないかなとかって、うんうん、あのいうイメージだったんですけど、はい、10分間のビデオを、はい、あの見せていただいて、それがレクチャー、
あ、はい、じゃあ意外に簡単、
意外に簡単だったんです、
はい、でもそれを受けないと西大台は入れないということなんですよね、
その時にもその許可証をいただいて、うん、はい、で明日西大台にあの入る時はこれをね絶対かけていってくださいと、で途中何回もその巡視員の人が回ってくるので、はい、その時にちゃんと ね、 ねその
あ
の
ちゃんと見せなきゃいけない、
うん、ちゃんと見せてくださいっていうふうに言われまして、許可証をいただくのにもね、はい、ちゃんと身分証明書、はい、顔写真が ある免許証とかそういうね身分証明書を見せない、提示しないといただけなかったんで、
あ、そう
ですか、ちょうどねその、はい、あの私も免許証持っていてたので、うん、よかったと思って、あれなかったらどうなる
の、そう、西大台入れなかったかもしれない
ね、ね、はい、もう結構厳重なチェックで、はい、それはちょっとあのレクチャー自体が10分のビデオだったのに対して、うん、その許可証のことは
手続きは
結構厳しいなというふうに思いましたね、
じゃあその厳しいチェックを受けて翌日が、
はい
はいはい、西大台いよいよ、はい、ということですけど、
はい、そうなんです、はいはい、で朝7時に、朝食だったので、はい、7時半ぐらいに出発、
はい、結構早くに、はいはい、出られて、
なんかその巡視員の方は7時半ぐらいにならないと
来られない
とかって前日にお聞きしてたので、はい、あのそれで7時半ぐらいに行ったらちゃんともう巡視の方がいらあの立ってられて、はい、で名前ちゃんとチェックして、
う
ん、
チェックして、
はいはい、でマットでそのね泥除けマットで靴の泥を落として、はい、ちゃんとあのそれで入ってくださいということで、はい、うん、結構それはもう厳重でした、
うん、
はい、でも西大台はもう入った瞬間からあ昨日の東大台とは全然違うなというぐらい、もう本当にあの苔むした自然のもう本当人間の手つかずの森、はい、 はい、でもう本当にその木の根っこにもうずっと苔が、はい、もうびっしりもう生えてて、なんかあの空洞とかあるじゃないですか、その木の根っこのところに、ね、
ウロみたいな、
ウロみたいなね、ひょっとしてトトロがいるみたいな
もうジブリの世界、
そうジブリの世界、はいはい、もう本当に、うん、あの素晴らしい森でした。
そうなんですね。
もうぜひぜひぜひ一度一度もう行かれたらいいと思います。
どこを歩いてももう森、
そうです、
苔の森、
はい、苔の森です。あ、でもね、どこを歩いてもっていうか、もうロープがね、はい、ちゃんと張ってあるので、はいはい、そのロープの中にはね入ってはいけませんっていうことだったんで、もう
道からね外れられないんです
わ、いけないんです、
はい
はいはい、
でもね、うん、写真いいカメラ持っておられる方一人おられたんですよ、先に行ってたから、はい、その人はちょっと森へ入って写真撮ってたけどねあれは普通はダメだそうなんですね、
はいはいはい、
もうそのルート通り行ってください言われました、
うん、そうそう、そこからはみ出してはいけませんっていうねやっぱりそのいろんな種子であるとかね、苔のをやっぱり踏むことによってもう枯れてしまったりとかするから、はい、だから休憩する時も苔むしたその倒木にはもう腰掛けないでくださいと、はいはい、もう何もないそのね苔がついてないような倒木ならいいですけども、はい、
あ、そうですか、
もうちゃんとその苔がね、はい、生えてるような倒木にはもうあの腰掛けないでくださいと、もう医師もそうですね、うん、だからもう本当にね休憩する場所がなくって、もうずっとはい、歩きっぱなし、
もう5時間歩きっぱなし、
あ、ちょっともうだから、う
ん、その携帯の椅子を持っていましたので、お昼食べるときはそれで僕は、うん、携帯の椅子に座ってご飯食べる、はい、それと一箇所ね、うん、伐採した木があったんです、
はい、
多分あれ倒木を処理されたんだと思うんですね、うん、はい、その木が置いた、それはもう苔も何もついてないんで、うん、
はい、
ここは座ろう、
そこで レクチャーの時も、はい、その多分ね、そういう苔のついてない倒木のところには座っていいですよっていうような映像があったので、はい、ここはいいんだわということで、そこだけですね休憩して一箇所だけです座ることができたのが、はい、もうその後も延々と歩き続けて、もう休憩する場所はなかったですね。
あ、そうですか、
はいはい、
まあ、でも山自体はそんなにアップダウンがあるわけではない。
そうですね、はい、単調に下っていって単調に上がって、
上がって、
あ、上りはきつかったですよ、ガラバ、ね、
あ、そうなんですか、
結構ね、ガラバはちょっときつかったですね、
上りはあるんですけど、それはちょっときついガラバがありましたね。
あ、そうなんですね。へ
ー、でもう2回、はい、純真の方がやっぱり見回りに来られて、はい、ちゃんと名札のチェック受けました、
はい、すごいですね、はい、しっかりしてるんですね、うん、
まあ、それぐらいしないとやっぱり守れない、
はい、うん、
ということなんでしょうね。
あ、そうですか、うん、いやでもこれやはりじゃあ本当東大と西大比べるのが
はい、
ベスト、
そうベストです、
いいですね、
はい、はい、
ですね、
もう片っぽだけではねやっぱりその分からないと思うんですね、
はい、うん、大台ヶ原の魅力
が、ね、そう、それとその森がどういうふうに衰退していってっていうね、そういう、あ、森も生きてるんだというのを実感できましたので、やっぱりもう両方行くのがベストだと思います。
そうなんですね、今年はちょっとね、まあ、コロナのこともあって夏山登山も諦められたということをね、はい、おっしゃってましたけど、はい、いい、うん、思い出記念になった、
そうですね、
じゃないですか、
はいはい、うん、まあもうね、もう北アルプスは諦めたので、まあ、近場で、はい、まあ、これは一泊二日で行ってきましたけど、あとはちょっとね遠出をして、うん、関西百名山を片っ端から
ということだそうです、はい、ご主人様、はい、ということで、
じゃあ、もう毎日ずっとね、はい、本がもうちゃんと食堂のテーブルの上にね、関西百名山の本が置いてあって私毎日それを 見ながら、今度はここ行こう、今度はここ行こうとかって
すごい
ついております。
でも今年中には終わりそうですね。
いやいや、そんなことない
はい、ということで、うん、制覇しそうな勢いですので、はい、またちょっとそんなお話もね、はい、楽しみにしておりますので、はいはい、ぜひお越しください、
はい
はい、ということで今日の山よも山話は岸本さんご夫妻に大台ヶ原ご紹介いただきました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。